差し入れ持ってきてくれたんだ。
秋元さんオンエア乗ってますけど長渕さんのグッバイ選手終わったので急に AKB 入ってきたからです、はい、急にこんなあたり先生小腹が空いてきたんですね、
はい、なんかほら
そうさあスタジオに48グループの皆さんにお越しいただきました。お願いいたします。差し入れを
差し入れてくださったんです、ね、あまり休憩がないと聞いたので、はい、うまいバーガーを
NHK ですかそれぐらいです美味しいハンバーガーそれで十分です。
ありがとうございます。バーガーを手に持ってきてくださったのが SK48 松井ジュリナさんです、はい、よろしくお願いいたします。そして AKB48 から横山由依さん、
はい、お願いします。
お願いいたします。そして向井地美音さん、
はい、よろしくお願いいたします。
そしてこの時間は乃木坂46の高山一美さんにお越しいただきました、はい、よろしくお願いいたします。
なんで高山一人なの
ポツンと分からずですが、はい、ちょっと緊張します。秋山さんともですし皆さんとも AKB さんとも、はい、
ちょっと今日グループを超えてお越しいただきまして、ね、どうご一緒になることありますか。
ないんじゃないか、
うん、高山さんと、はい、私横山はこの間番組で、
はい、
バラエティで一緒で、
はい、ご一緒させていただいて、うちの父が大ファンなんです
よ。あ、そうですね、写真撮りましたよね。
あ、そうなんです。
さゆりさん送りましたよ。
また雰囲気が変わりましたね。先ほどまで長木さんとのちょっと音楽の話で俺聞きたかったのよ、うん、またここから賑やかに、
ね、バイバイ。
お母さんはおにゃんこクラブが大好きです
。そう、僕はおにゃんこ世代ですから。はい、すいません。AKB はちょっと世代的にね。
いや今からでも遅くないですよ。
そうね。
お願いします。
いやでも小じはるといつもやってるから。はい。
小じ
はるでね、はい、十分堪能して
ます。
そうなのよ。
新しい子を見つけてください。
わかりました。はい。ということで私も見つけたいんですが、そろそろお時間なんです。
そろそろ時間ですね、お母さん。
そうなんですよ。ごめんなさい。皆さんに任せますんで、この辺りで閉店ガラガラ、まだまだ開店ガラガラ。ありがとうございました。
ありがとうございました
。
見事なプロだね。
うまいわ、うまい。
まさに閉店ガラガラでしたね。すごい。さあ、そしてですね、ちょっとここでアナウンサーも、
はい、私新井も閉店ガラガラいたします。この後ね、平成の曲に入りますので、はい、後輩の塩皿大輔アナウンサーにバトンタッチです。よろしくお願いいたします。では、私も閉店ガラガラ失礼いたします。
からご番組にメッセージそしてツイッターでもリクエスト募集しています。ハッシュタグざんまい ZANMAI をつけてつぶやいてください。ファックスでも募集しています。ファックス番号0354557832 03-5455-7832 です。今日は一日秋元康ソングざんまい、ここからは新しい時代に入っていきます、はい。さあ、そして48グループの皆さん、そして乃木坂46の方にもお越しいただきましたけれども、
はい、
はい、改めて対面する機会っていうのはどうですか。結構ないですか。
あ、そうなんですね。
こういうふうに向き合うのない
んですね、はい、ないですか、はい、
だいたい一緒に番組ラジオ、あ、ラジオは時々あるか、
ね、でもそうですね、
なんもないですけどね。
総監督でもないですか、横山さん。
あ、こういう対面っていうのはないですね。お食事にご一緒させていただいたりとかはあるんですけど、こかしこまってないのでちょっとないのでドキドキです。
早速ですね、まず AKB48 にとって48枚目のシングルを早速聞きたいなと思うんですよ。新曲、はい、願い事の持ち腐れ、はい、これあの NHK の全国学校コンクールの中学校の課題曲のシングルバージョンなんですけれども、はい、結構またこれもタイトルで私たちは度肝を抜かれるというか、はい、持ち腐れってなかなか普段言わないなと思って聞いたんですけれど、どうでしょう、横山さん、どんな曲に、はい、なってるんでしょう、この曲。
あ、私たちも最初、はい、願い事の持ち腐れって聞いた時に、はい、あの腐ってるっていう字が入ってるタイトルっていうのにすごく驚いたんですけど、あの詩を読んでみると、なんか自分のためじゃなくて人のために願って、それがみんながそれができるといい世界になるみたいなことが書いて、うん、書かれていて、なんか素晴らしいなと思って、そのタイトルとのギャップにもすごく驚きましたし、あとはその N コン の中学生の部の課題曲で合唱バージョンっていうのもやらせていただいてるんですけど、自分たちの歌うシングルになる方はまた全然アレンジが違うくって、ロシア民謡ですか、
まあ、ワルツだね。
ワルツ三拍子なんですよね。普段とはちょっと違うくて、うん、振り付けもねまた違う感じで、う
ん
ね、
操り人形、
そうそうそう、三拍子なのでなんかそこが違うなっていうふうには思いました。
さあそしてこの曲ダブルセンターで夏井ジュリナさんですけれども、はいはい、うん、ジュリナさんにとってはどうでしょう、どんな曲ですか、聴いてみて。
うん、
はい、
そうですね、歌詞に叶えたい夢は多いけど、うん、本当の願いは何か見つけられたなら幸せっていう歌詞があるんですけど、うん、なんか私的には願い事を叶えたら幸せだと思ってたんですけど、うん、この歌詞だと願い事を見つけることが幸せっていう風に書いてあって、うん、それを聞いた時にあ確かになって思ったんですよ、うん、何か例えばグループでいてもじゃあ東京ドームに立つのが自分たちの願いやと思った時にその願いに向かってみんなで一つになることがあ、うん、これが幸せだなって改めて気づかされた曲です。
そうか、皆さんの活動の中でも、
うん、大体ほら夏休みだって夏休みになっちゃうとね、うん、もう普通になるけど夏休みになるまでがなんか楽しいでしょ。
確かに、うん、楽しいです。
だから願いっていうのもまあ叶えあったら叶ったで嬉しいけど、うんうんうん、やっぱりそこに至るまでが、うん、一番楽しいんじゃないですかね、その叶うまでが、それは幸せなことなんだっていう、うんうん、
それでは聞いていただきましょう。 AKB48 で願い事の持ち腐れ。AKB48 で願い事の持ち腐れお聞きいただきました。皆さんちょっと差し入れもちょっといただきながら聞いていただきました。今スタジオ内がいい香りになってますね、うん、さあ改めてこの願い事の持ち腐れ聞いてみて、ミュージックビデオの撮影も日々結構忙しい中でされると伺ったんですけど、参加してみて向井さんいかがでしたか、今回は。
はい、今回は、うん、実際に閉校になってしまう小学校の方にお邪魔してね、2日間ぐらいなんか一緒にこう交流をしたんですけども、生徒たちと
ドキュメンタリーになってますね。
そうですね、その様子が11分間の MV になっていて、本当に子どもたちと一緒に給食食べたりとか、うん、裏山でなんかキノコ取ったりとか、しましたよね。本当に素直になんか子どもたちと触れ合うことで、あと一緒にこの曲の合唱もさせてもらって、うん、合唱を通して心を一つにできたなと思う時間でした。
池田さん、うん、皆さん、はい、ここでツイッター担当の新しい塩澤です。よろしくお願いします。実はですね、大物と電話がつながっているという連絡が入ってまいりました。
あの人ですか。
池田さんちょっと言ってください、
は
い、
じゃあちょっと秋元さん、あの方と電話がつながっています、はい、ヘッドホンの準備をお願いしまして、北野武さんと電話がつながっています。もしもし北野さん。
あ、もしもし。もしもし。
すいません、秋元です。
あ、足立区48のどうぞどうぞ
たけしさんのモノマネしてる方ではないですよ。本物ですよね。
松村じゃないですから。
すいません、
どうもごちそうさまでした。
どんでもないです、すいません、お忙しい中。
あそこの肉屋が凝っちゃって、もう3回も行ってますよ。
あ、本当ですか。美味しいですよね。
美味しい。今日何ですか。
今日はですね、なんか僕の歌を、ずっと10時間流しっぱなしという番組を今やっていまして、
で、やっぱり10時間ももう作曲してあるんですか。
はい。
あ、すごいわ。
やっぱり歌っていうのは声だと思うんですよ。で、僕たけしさんとカラオケに行った時に、やっぱりたけしさんもこれから もっともっと歌を歌っていただきたいなと思うんですけど。いや、本当最高ですよね。ね、もちろん浅草キッドとか素晴らしい名曲もあるんですけど、千秋直美さんの曲もね。
あ、僕もね、千秋直美さんすごい好きなんですよ。ねえ、いや、なんかあの人急にパタッと歌
やめちゃう、はい、
なおさらこう昔の歌をこう知り合いに頼んでコピーしてもらって聴くんだけど、うまいなと思うんですよね。
そうですよね。たけしさんどうですか、歌やりませんか、歌は。
もうやりたいですけど、あの歌と小説だけはあまりね、あのいろいろやって失敗した方だから、はい、この2つをやると大体芸能では完成だなと思って。
満願ですね。
満願ですね。国士無双って手もある
いやこれでもうたけしさんにその NHK 紅白に出ていただいて、
いいですね。でもこ NHK の方じゃ絶対警戒して絶対出さないと思いますけど ね。
いや多分いやみんなあの出てほしい顔してますよ、ここで見てます
お待ちしています。たけしさん、秋元さん作詞の俺の妹になんてことをという歌を、
はい、あれはね、他局のね、はい、松川さんとやった歌なんだけどね、はい、完全なコミックソングにしてもらっちゃって、まともにやってないんですよ。だから
まともにやってない、
あまりあの、はい、お遊びの歌なんで真剣にやってないから、
そうですね、
まあ、あの程度だなっていう感じが。
企画ものですもんね、テリーさんとかのね、
はい、うん、そうですと、はい、だからまあ秋元さんに真面目に歌を作ってくれればありがたいなと。
ぜひ、あのあの今度あの16日行ってくださいね、お寿司。
はい、もうあのちゃんとチェックしてありますから、は
い、ぜひあの、うん、すいませんお忙しい中、
大きく寿司って書いてありますから。
あ、本当ですか。
うん、でまあ寿司隣にちっちゃくはおごりって書いてある
任せてください。あの映画は今度はいつですか。
映画秋口にアウトレイジの最終章っていうのが発表されると思うんですけども、ええ、まあまあこれであのあまりあの世の中そのドンパチ映画っていうのは好まないんで、ええ、これからちょっと純愛映画を撮ろうかなという
。いいですね。
でも楽しみ、老人の純愛でね、
はい、
あの老人同士が恋に落ちて、入れ歯の貸し借りとかって、おむつのプレゼントとかそういう話で、ね、
ありがとうございました。
あ、どうもすいません、は
い、すいませんお忙しい中、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。いやあの秋元さんとたけしさんの会の間のツイートがですね、やっぱりあのたけしさんの歌声は素朴な感じがして好きなのよねというようなつぶやきとか、
あ
の
本当にいいですよ、
多いですね。それからまあ思い出したたけしさんの歌が次々と列挙されていて、まああのたけしの歌といえば阿弥陀ババアの歌だよねとか、ね、ちょっと昔のね、この歌も出てきたりして、
だからいやあれでしょ、俺の妹の方を書きようとしてるでしょ、はい、だからいや、はい、これやめて、はい、僕の詩じゃないけども、はい、あの浅草キッドをかけた方がいいと思う、たけしさん
泣ける歌として出てきたですね。もう
これ、これだ準備するのに時間かかるだろうから、うんうん、制服のマネキンを先にします。
いいですか。じゃあちょっとそれ探しているうちに、はい、今日もね一緒に秋元さんと北野さんの電話をちょっと聞いていただきましたが、皆さんの曲をちょっとおかけします。制服のマネキンすぐ行けますか。大丈夫そうですか。はい、それでは制服のマネキンお聞きください。乃木坂46の制服のマネキンをお聞きいただきました。今日はスタジオに48グループの皆さん、そして乃木坂46から高山さんにもお越しいただいています、はい、さあ、その秋元さん、はい、制服のマネキン、
うんうん、これはどんな曲でしょうか。
いい曲をありがとうございます。
まあ、なんですかね、まあ、恋をするのはいけないことかっていうね、
はい、
まあ多分やっぱ女の子たちにとって、まあ、いけないしてはいけませんよとか、そういう制約がいっぱいあると思うんですけど、そういうことが、それじゃあそれを言うことだけ聞いてたら、まあ、マネキンになっちゃうよみたいな、でもこのやっぱりこれ杉山克彦さんの曲なんですけど、メロディーはね、 やっぱいいよねこの曲ね。
あ、素敵ですね。もう盛り上がりますしライブでも、ね、
あのツイッターでもですね、やっぱりこれが流れてから、例えばラリー一家のあっちゃんさんとか、制服のマネキンって乃木坂のターニングポイントになった作品ですよねっていうのがいくつかやっぱ来てるんですけれども、高山さん、乃木坂にとってこの曲どうなんですか？
そうですね、やっぱり 3枚目のシングルなんですけれども、うん、今でもあの制服のマネキン好きって言ってくれる人がすごく多くて、で昔の曲で言うとそのマネキンが好きですって子も多くて、その中やっぱりアイドルが恋愛するのはいけないことかって言ってるっていう、うん、そのなんていうのかな、
面
白い、うん、ギャップが、はい、なんかすごく、
あの高山はアイドル好きですから、
ね、ああそうなんですよ。
でも80年代アイドルなんです。
そうなんです、桃江さんとかあの明菜ちゃんとかが好きで、はい、そうなんです。
そしてあの今回運営側に近い私からお知らせです。準備ができました、池田さん。
はい、
あのさっきね、あの、たけしさんが電話くださって、はい、まあ、本当はたけしさんに昔僕が書いた曲を、うん、あの書ける予定だったんですけど、たけしさんの浅草キッドっていう歌があって、これたけしさんの詩曲なんですよ。たけしさんが作詞して作曲な、素晴らしい。もうこの詩を嫉妬するプロの作詞家が嫉妬する作品なので、ぜひ聴いてほしいなと思います。浅草キッドお願いします。はい、
お聞きいただきました。
いいでしょう、
しみます ね、はい、でもやっぱ北野さん、まあ、ビートたけしさんが歌を歌ってるんだっていうのを、うん、私たちの世代はなかなかちょっと知らない、
ね、本当多彩な方ですよ ね、
うん、すね。
あのこれラジオのエンディングテーマかなんかだったんですかね、うん、あ、そうですか、確かあの深夜放送の
深夜に、うん、深夜にこの歌詞を聞くとまたちょっといろいろ考えそうですね、うんうん、さあ今日はですね、今日は一日秋元康ソング三昧と題して、一日秋元康さんの曲、そしてゆかりの方をお招きして曲をお届けしています、はい、さあ続いての曲はですね、今スタジオにお越しの48グループ最新シングルの願い事の持ち腐れのカップリング曲、うん、点滅フェロモンをお送りします。
嬉しい、
うん、プロレスラーの皆さんです
ね。ドラマでね、
アイドル
プロレスやってましたからね。ジュリナさん、金髪からも黒髪に戻りましたね、
はい、そうなんですよ、金髪にしてると、うん、ステージに立ててもプロレスラーって言われて、はい、めっちゃありがたいんですけど、それだけ入り込めてるということでありがたいんですけれども、
そうプロレスに、ね、数ヶ月間取り組んでこられて、
う
ん、
これは相当強いですよ。
そうですか、はい、正直アイドルとプロレスってまた秋元さんやってくれたなっていう感覚が私たちにはあったんですけれど、皆さんは大丈夫、辛くなかったですか、どういう感覚ですか？
どう、
はい、最初聞いた時はめっちゃびっくりしましたね、
プロレスを
やるっていうのは、
はい、
でもやってよかったなって、やらせてもらえてよかったなっていう気持ちが今めちゃくちゃ強くって、練習から合わせて半年ぐらい、
そうですね、
去年
だね、
11月ぐらい
から強くやったもんね。
最初は結構運動神経、私向井ちゃんはないので、はいはい、本当にマット運動だけで泣いてたりとかしてたんですけど、最終的にはちゃんとね、うん、試合のシーンとかもやらせてもらって、うん、
成長がね、
そう、うん、半年で成長できました。
ジュリナと、ね、横山が、はい、本気のガチなプロレスラーだからね。
ガチなの、
ね、そうですね、2日連続試合シーンの撮影続いた時は、あ、ちょっとレスラー思いました。
試合だみたいな感じね、
もう筋肉痛が心地いいみたいな。今日もしっかりチャンピオンベルトが振ってきてますから。
本当だ、今日はね白のシャツに襟付きなんですけれど、はい、ちょうどチャンピオンベルトかけてるようなデザインになってるって。
そうなんですよ、大好きですプロレス。見るのも好きです。
見に行くですね。そんなどんどん進化していくジュリナさんが、はい、センターの点滅フェロモンですけれども、うんうんうん、ジュリナさん、この曲はどんな仕上がりでしたか？
そうですね、最初タイトルを聞いた時にフェロモンかと思って、私も二十歳になったので、あ、そろそろフェロモン出してっていう意味かなとかいろいろ思ったり、でもその最初その言葉を聞いた時に私が思いついたのが、自分が初めていただいたソロ曲の赤いピンヒールとプロフェッサーっていう曲にもエロスとフェロモンっていう言葉があって、両方ともこの点滅フェロモンにも入ってるんですよ。なのでもしかしたら秋元先生の中で私のイメージがエロスとフェロモンなのかな、そこどこどうなのかなって今日はちょっと聞きました。
やっぱり松井ジーリの、まあ、武器の一つはやっぱりエロスとフェロモンだもんな。それがまだこう、まあ、フェロモンっていうのはそのやっぱり本人の意思ではない、ね、意思じゃなくこう出てくるもんだと思うんですよ。だからそれが、まあ、まだその松井ジュニアが二十歳になったばっかりなので、うん、まだそれがね、うん、うまくこうコントロールできない感じがいいんじゃないかなと。
じゃあそのあたりも皆さん想像しながらお聞きください。AKB48 点滅フェロモン。AKB48 点滅フェロモンお聞きいただきました。
さて皆さん、あのツイッターでやっぱりこのね、うん、あのエロスとフェロモンに対しての話題が来てるんですが、ただ反面で白もこさん、うん、ジュリナは男坂を駆け上がってるイメージが抜けない、エロスとフェロモンかな
あの小6の頃、ね、
MV の頃の話だと思いますけれども、そしてこの雰囲気を指してですね、うん、テキサスラトルスネークさん、うん、秋元康さん、ジュリナやユイちゃんとは非常にリラックスして話してる、サヤ姉の時とは全然違う、
そんなことないね。そんなことないんだけども、なんかほら、山本はこう人見知りでこうあんまりこう、うん、大人とか男の人とかこう構えるじゃない、だからこう気を使って話したっていうのもなんかビビってるって言われてる
ツイッターで捉えられてね